佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。さて、市長、はい、新しい時代、令和がスタートしましたね。
そうですね。5月1日に新天皇がご即位されまして、これから国民の皆さん、市民の皆さんが明るさを持って前に進んでいけるような社会になればいいと思います。
はい。僕もね、気持ちも新たに、令和も、佐藤市長、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そして今年のね、ゴールデンウィークありました。開園に合わせての10連休、はい、宇都宮市内でも様々なイベントがありましたね。
そうですね、まあ、県内ではアフターディスネーションキャンペーン、アフターディーシーが開催されまして、市内でも魅力ある様々なイベントが行われました。
はい、
まあ、大谷地域なんですが、まあ、社会実験を行いました。昨年発生いたしました大谷資料館大谷寺周辺の混雑、これを考えまして、はい、社会実験を行いました。うん、まあ、特に環境に優しいグリーンスローモビリティ、これ電動式カーというんですが、はい、これを運行いたしまして2台、遠い駐車場に車をなかなか止めていただけない、うん、中にどんどん入ってきちゃうんで渋滞が起こる、
はい、
それを外の周りの遠い駐車場に入れていただいて、うん、そこから歩くのは大変でしょうから、うん、グリーンスローモビリティ電動式カートで、皆さんを大谷寺資料館とか、まあ、そういったところに、はい、シャトルで移動してもらうと、うん、大変好評でございまして、うん、まあ、利用者数は10日間で4,841人でした。はい、でアンケートを行ったんですが、はい、回答者の 93% が満足、うん、やや満足と答えていただきました。まあ、その他に駐車場に車をスムーズに誘導できるように、うん、どこが空いていてどこが塞がっているのかいっぱいなのか、そういうものもすぐに分かるように、はい、まあ、手製なんですが、それを人海戦術でやりまして、そんなこともそうして渋滞がほぼなくなりました。
うん、
なお参考までですけども、道の駅宇都宮ロマンチック村、2018年度は過去最多の来園者数になったんですね。145万7152人ですね。
すごい。
今回の10連休、5月の10連休がだいぶ増えましたので、まあ、2019年度も、うん、さらに人数は伸びるんではないかなと思っています。
はい、
また5月25日土曜日には 3x3.エグゼプレミアを開催いたしました。場所はオリオンスクエアだったんですが、はい、まあ、大変多くの方に楽しんで、はい、そして喜んでいただきました。私も行ってきたんですが、楽しかったですね。そして何といってもその先には、はい、今年の11月に 3x3 ワールドツアー宇都宮ファイナルが、はい、ここ日本宇都宮で開催されることになります。まあ、そんなことも思ってたんで、ニコニコニコニコして見てたんですが、まあ、本当にいい試合でしたね。
そうでしたね。これからもそんな試合も多く行われていくところなんですが、
はいはい、
うん、
今後もですね、市の観光の魅力というのはこれは高めていかなければなりませんし、来訪した方々が楽しめるような数々の仕掛け、はい、これを作ってまいりたいと思います。
いや、本当毎週どこに行こうかなというぐらい、ね、たくさんの、ね、イベントが開催されていますよね。
は
い、ま
あ、多くの市民の皆さん団体もですね、はい、いろんなことやっていただけるようになったんで、まさしくその宇都宮全体で盛り上がりを作ってるということが言えるんじゃないかなと思います。
はい、僕もそう感じます
ね。これが市民共同だと思うんですよね。
本当若い人のみならずシニアの皆さんもこうご活躍されていて、
そうですね、そうですね、
はい、もうとてもどこ行っても楽しめる、はい、そんな街ですね。これからも楽しみです。
はい、
ところで魅力アップといえば、はい、JR 宇都宮駅東口もこれからさらに魅力が増していくんですよね。
はい、
改めてどのような計画なのか教えてください。
は
い、
現在 JR 宇都宮駅東口地区では県との玄関口にふさわしい新たな都市拠点を形成するため、2000人規模の大ホールを備えたコンベンション施設、また分譲マンションや医療施設、宿泊施設など令和4年の町開きを目指しまして各施設の設計に取り組んでいます。
はい、
まあ、公共施設としてコンベンション施設、交流広場、自転車駐車場を作るんですが、コンベンション施設は2000人収容の平戸間の大ホールを備えた会議中心型の施設としては北関東初めてとなるものになります。うん、またそのフロア構成なんですが、はい、1階から4階、まず1階は大ホール2000人平戸間になります。そして小会議室80人入れる部屋が8部屋、 できます、はい、また2階は大会議室300人が入る部屋が2つ、うん、そして3階は中ホールで700人が収容できます。そして4階は小会議室100人の部屋が2部屋ということになります、はい、うん、これで今まで全国大会とか関東大会あるいは世界などの会議が誘致できなかったのが、はい、これでいろんな会議室を揃えることによって誘致することができるようになります、うん、
はい、
そして交流広場なんですが、まず3000人を超える大規模なイベントの開催が可能となります。1階は LRT 停留場直結の広場、2階の広場は JR 宇都宮駅に直結できること、3階は中ホールと連結の広場となります、うん、自転車の駐車場は約2500台用意いたします。うち、自動二輪車は200台用意することにいたしました、
はい、うん、
また民間の施設になるんですが、はい、複合施設等が2棟できます。高度専門病院分譲マンションになりますが、うん、複合施設の一つ目でありますが、これはスーパーマーケット、飲食、生活雑貨、電化製品など、またシェアオフィスもできるんですね。そしてカンデオホテルズというシティホテルができます、うん、これは280室程度となりますね、
はい、
そして複合施設二つ目でありますけども、こちらは県内最高層の約120メートルとなる予定になっています、まあ、これは地元金融機関とか飲食、はい、物販、保育施設、また小児医療等のクリニックやフィットネスクラブなどもできます、まあ、デュシタニホテルというホテルもできますが、はい、これはタイの5つ星ホテル、
うん、
280室程度ができます、スイートルームは40室ですよ。
そんなに
素晴らしいですよね。
素晴らしいな。
また高度専門病院もできますし、分譲マンションについては野村不動産の高級住宅ブランド、はい、うん、プラウド、これが北関東で初めて宇都宮に進出していただくことになります。戸数は110戸程度になります。3LDK 以上になりますね。
いやー、はい、もうビッグプロジェクトですね。素晴らしいですよ。こちらは。いや、このエリアに住みたいなって方ももっともっと増えるだろうし、やっぱその近くで飽きないというか、
そうですね、
新しいこうね、
商業なんかもどんどん活発になって、はい、人や物やお金がどんどん循環できるといういい循環型の街になりますね。
はい、夢が膨らみます ね。さあ、駅東口の整備に伴い、6月下旬以降駐車場と駐輪場の場所が変わりますので、詳しくは広報宇都宮6月号をご覧ください。さて、未来に向けての整備といえば、はい、こちらも進んでいますよね、
はい、
LRT を含む、宇都宮市の公共交通についてですね、皆さんから今日も質問をいただいていますので、はい、ここでご紹介いたします。こんな質問です。 LRT の車両設計認可を取得したという記事を読みましたが、どんな車両が宇都宮を走るのということですが、市長お願いします。
はい、現在設計しています LRT 車両は最新の技術が反映された次世代型の路面電車となります、
はい、
まあ、車両の特徴なんですが、まあ、みんなに優しい車両、優れた輸送力ということで、振動や騒音が少ない、また車両の床が低いんですね。バリアフリー設計となっていますので、車椅子の方もベビーカーも自力で乗ることができます。また国内最大級の乗車定員、座席数を持つ LRT 車両というのも特徴の一つです、うん、全長約29.5メーター、定員は160人、座席数は50席となります、
はい、
またデザインなんですが、デザインコンセプトいたしまして、まあ、雷が多い宇都宮ですので、うん、雷の稲光になっています。そこからイメージする黄色がメインカラーとなっています、
はい、
まあ、車両や施設、設備等に統一感を持たせて魅力を高めています、うん、また工事情報でありますけども、 LRT 工事の着実な進行を行うために、ベルモール北側の絹通りの中央分離帯撤去などの工事が始まりました、まあ、期間中は一部車線規制とか、まあ、夜間なども工事施工を行いますので、ご協力をお願い申し上げたいと思います、
うん、はい、工事もね、現在行われていて、やはりスムーズに進めていくためにも、ドライバーの皆さんとか、はい、あとは地域の皆さんのね、ご理解、ご協力もお願いしたいと思います。
はい、
なお、LRT の詳しい情報は、ベルモール1階フードコート北側に開設している、交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また、LRT 事業に関する特設ホームページ、umovenext.net や、 Facebook も展開していますので、ぜひ皆さんご覧ください。
よろしくお願いします。
引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問も受け付けていきますので、お気軽にお寄せください。さあ、本日の出演は、令和1回目の出演でした。ありがとうございました。住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。